はい、では続きまして、次はオオカムマイアイ2というのをやってみたいと思います。イスラエル製のデバイスです。オオカムなんか怖くない、あ、それはオオカミか、オオカムをやってみましょう。今手元にあります。では電源を入れましょう。また、時間を計りたいと思いますので、ブレールメモをストップウォッチを起動しております。エンジェルアイと同じように時間を計ってみようかなと思います。ではではいきますよ。電源ボタンは顔の触れる部分にあります。結構押しにくい感じ。マグネットつけるとこれ押せないんじゃないですかね。で引っ込んだ位置にありまして、電源ボタンはちょっと押しにくい感じがします。間違って押さないようにわざとこうなってるのかもしれないですね。では電源を入れます。こちらはですね、電源ボタンを2秒ほど押すというふうに説明書に書かれています。エンビジョンやエンジェルアイは5秒か6秒ぐらい押すんですけれども、オオカムはあまり長く押したりですとか、何回も押すと壊れるというようなことが、壊れるから何回も押したり、長く押したりするなということが説明書に書いてあるので、そんな方に壊れるのかと思ったりするんですけども、そんなことが書いてあるので、まあ、あまり長く押さないように、気をつけましょう。では今から電源を入れますね。ストップオプションをスタートしますね。はい、電源切りますよ。はい、3、2、1、ドン。2秒するとピッと音がします。ピッと音がしたら手を離します。10秒経過。15秒経過。なんかポコポコって音がしておりますね。ほら。20秒経過。これ電源入る音ですね。しばらくするとこういうポコポコって音がします。はい、30秒経過しました。
オオカムマイアイバージョン9の準備完了。バッテリーが 100% 充電されました。
はい、だいたい40秒ぐらいでしたね。まあ、割と早いね。まあエンジェルもそんなぐらいだったので、まあ割と早かなと。ではですね、メガネにつけて、ではやりますね。でいきなりなんですけれども、これはハンドジェスチャーというのを認識します。手をまずですね、ちょっとやってみますね。手を握ってで、こう時計を確認するようにですね、腕を時計を見るようにグー作って、手を握って顔の前に、ちょっと目の前に上げます。
時刻は午前10時45分です。
こんな感じで、時計を見るようにすると勝手に時刻を読み上げます。そしてですね、これ時計を見るようにしてもう一回やりますね。
時刻は午前10時45分です。今日は日曜日、06÷30÷2024 です。
これは時計見るようにして、そのまんま、手を下ろさないで静止しておくと日付を読み上げます。手上げます。
時刻は午前10時46分です。今日は日曜日、06÷30÷2024です。
こんな感じでですね、読むんですね。で今先ほど読ませた本がですね、手元にあるので、これ本をですね、今テーブルの上に置いて、まあ、適当に見つめますね。で指をピッと刺しますね。
時刻は午前10時40分
時間読んだったらいきなりちょっと待って、なんで時間読むの。ちょっと見つめますね。 あ、ちょっと手をかざしてやればいいかな。
はい、色エリア。時刻。モナも募り込みもなで、結果としてロックコンサートの楽しみ方やファナ、リック文化情報も参考になったものです。
そんな感じですね。読むんですよ。
ページの上下を回転させて再度お試しください。
今、本をですね目の前に置いて指をですね適当にこれ本のところのページのとかと適当に指をピッと置いたら指を置きますね。指さします。指それとピピッと、
はい、
色エリア。ずっとやってると色を読み上げます。だからピッと言ったら話す。
この文章を読んでいる例、皆さんの中には1年でそんなに状況が変わるのかと思う方もいるでしょうが、70年初頭のあの時代は音楽のみならず若者文化そのものがものすごいスピードで変化を起こしていた時代でした。そんな19市2年のロックコ他の大きな後押しになったのが71年の10月から不定期に放映された NHK のヤングミュージックショーでした。71年には CCR が、そして年には HL リングメトーンズとクリームの2本が放送されています。この番組については以前も簡単に書きましたが、本当に当時は画期的な番組でした。今では洋楽イプ映像の放送など美しくもありませんが、とにかく日本のロックコ他たちはそこで初めて動く CCR や動くローリングストーンズ、動くクリームを目にしたわけです。言わずもがなですがミュージックビデオ
今ですね、カメラの前で手をパーにして手を 前に パーにしてパーにしまパーにしてカメラの前にかざしました。そうするとこれ読み上げは止めろというジェスチャーになります。でグーグーグーではダメかな、うん、まあこんな感じでですね止めたり持ってきます。こんな感じでジェスチャーを認識するというのが面白いですね。で、弱視の方とかね、見える人だったら、この辺読んでほしいっていうふうに指さすので、良いかなと思います。でも、私みたいに全然見えない人はですね、これはちょっと、これ方法ではなくて、別の方法で読ませる方が良いのかなと思います。今、本を手で持って、手動でと言いますか、本体についているタッチパッドを一回ポンとタッチすると読み上げます。今、本を片手でかざして、もう片方の手でタッチしますね。
この文章を読んでいる若い皆さんの中には、1年でそんなに状況が変わるのかと思う方もいるでしょうが、70年初頭のあの時代は音楽のみならず、若者文化そのものがものすごいスピードで変化を起こしていた時代でした。そんな1972年のロック小僧の大きな後押しになったのが、71年の10月から不定期に放映された NHK のヤングミュージックショーでした。71年には CCR が、そして72年にはローリングストーンズとクリームの2本が放送されています。この番組については以前も簡単に書きましたが、本当に当時は画期的な番組でした。今では洋楽ライブ映像の放送など珍しくもありませんが、とにかく日本のロック小袖たちはそこで初めて動く CCR グレイズや動くローリングストーンズ、動くクリームを目にしたわけです。言わずもがなですがミュージックビデオなんてない時代です。MTV の登場は80年代前半ですから10年後のことです。とにかく音と写真でしか知らなかったミュージシャンのライブ映像を見ることができたわけですから、それは衝撃的でした。あの衝撃は同世代でないと理解できないかもしれません。例えばクリームの放送翌日、仲間内ではクラプトンのギターすごなかったか、おうさすがスロー L ハンド人間技じゃなかったわなどと大騒ぎで、無念にも見逃したヤンの悔しがり様は半蔵ではありませんでした。もちろん 録画なんて気色もありませんから。またそんなダイプ族像はミュージシャンを見るだけではなくて客席の英米の若者たちリ・アイ・リキー・呼吸長やハルホシしてヒック・コンサ・エン・グル・マルカワ・シクゼロ・アマになったい・キューノですのように19市都市にはレコードで小一気に充実してきたわけですが、さらについ中断された2行がスキップされましたとの楽しみ方やファッションなどの副次的コンサートでそしてテレビでとロックの情報が追い打ちをかけるようにロック小白たちを啓蒙し、そしてこの音楽雑誌こそが日本の若者たちにの2012年1月1日
最初なんかすごく調子よく読んでたんですけど、途中からなんかすごくなんか読めなくなってきたんですけどね。これ多分カメラにきちんと映ってない部分があったからじゃないかなと思うんですね。こういう機器の使うときに重要なのは、もちろんその機器の認識精度も大切なんですけども、その元となるその写真ですね、元となるドキュメントをいかにきれいに撮影できるかというところも重要です。エンジェルビジョンの場合は先ほどのように、下移動とか上移動とかガイドしてくれたんですけども、このオーカムはそのガイドがないので、ちょっと、個人的にはちょっとうまく達成するのは難しいなという印象を持ちました。で、やっぱり弱視の方とかね、見える方がこうそのここを読んでほしいっていうふうに、指さしたり読ませたりとか、そういう時には、オーカムは良いかなという。逆に、エンジェルアイとかね、エンビジョンとかどこ読んでるかわからないって言われる方もいらっしゃって、まあこの辺は好みが分かれるところかなと思います。で、今正しく読んだんですけどね、ちょっとわざと反対にして読んでみますね。先ほどはエンジェルで逆さまにして読めなかったんで、反対にして読ませてみます。反対にして、反対にかざ逆さまにして、上下逆さまにかざして、タップ。
テキストが上下逆さまになっているようです。ページの上下を回転させて再度お試しください。
こんなことを言います。エンジェルもオーカムも上下逆さまだと読まないようです。その点ですね、エンビジョングラスは上下逆さまでも読みます。上下逆さまの読んで、まあ自分で気にしなくて良いという面もあるんですけれども、まあ本の、その、ドキュメントの上下のどっちが上でどっちが下かわからないとかですね、見える人の前とかでやってると、この人本逆さまに向かって一体何やってんだって思われたりもするので、まあ、これもね、まあ、よしあしかなという気がしますね。そしてですね、このオーカムには2種類ありまして、オーカムマイアイと読み上げ機能に特化したオーカムマイリーダーというのがあります。オーカムマイリーダーは文字を読むだけの機能なんですけれども、このオーカムマイアイの方は、いろんな機能があります。それ先ほどちょっと失敗してうっかりやっちゃったんですけども、色を識別するという機能があります。指さした時にそのまま指を離さないで置いておく。あ、なんか読んじゃった。ちょっと待って。指さしますね。
はい、色エリア。
こんな感じで、読みます。
はい、色エリア。
指をピンとピピッと音がして指をパッと離すと、撮影されて、文章を読むモードになります。でピピって言ってもそのまま、指を離さないでずっと置いておくと色を読み上げるようになります。 さらにですね、お札の識別というのもできます。今ちょっと1枚お札持ってきましたね。これですね。これをカメラの前にかざして、あ、1000円って言った、いましたね。カメラの前にかざすと読み上げます。タップすると読み上げますね。今勝手に読んだんですけどね、読むときもあるんですね。あ、勝手に読みますね。うまく認識すると、あー、こんな感じで読んでくれます。お札の識別というのもできるんですね。今ちょっと1000円しか札しかない。本当は他の紙幣もあると試したかったんですけど、ちょっと今は1000円札しかない、貧乏なんで、しかない。
1000円、
はい、1000円しかありません。はい、こんな感じで読み、お札の識別もできます。新紙幣が発行されますけど、これはどうなる、対応するのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけども、こんな感じでお札の識別もできます。さらに人の顔を識別することもできます。で、人の顔はですね、登録しておくと、その人の名前とかを読み上げることができます。エンビジョングラスも顔を登録すると読み上げるんですけれども、エンビジョングラスの場合はエンビジョン AI というアプリで登録して、名前をテキストで入力して、エンビジョンの音声が、その登録したなんていうか名前を読み上げるという感じになっていますけれども、オーカムの場合は登録して、自分の声で名前を誰々さんとかね、山田さんとか読んだら、それを録音しておくと、この人が目の前に来ると、その録音した音声が再生されるという、そういう機能になっています。で、もし、何もというか、登録していない人の場合は、大体、なんていうか、年齢とか、性別とか読み上げるそうです。それで、今、誰もいないので、今、自分しかいないので、ちょっと自分の顔に、メガネから外してカメラを向けて読むかちょっと試してみようかなと思う。今自分の顔に向けました。ではやってみます。
人物があなたの前にいます。
人物がいる、うん、
人物があなたの前にいます。
人物、ちょっとメガネ鼻外しますね。あれ、
男があなたの前にいます。
男はいます。
人物があなたの前にいます。男があなたの前にいます。
男はいます。
ボリュームが下がりました。
普通男性がとか言うよね。男が、女がとか言うんですかね、これ。
ボリュームが最大となりました。
男がいます。すいません
。男があなたの前にいます。
じゃあちょっと顔も学習させてみましょうか。顔学習させるときは、人物が映っている状態で指をタッチバー指グッと押したままにして離さないで押してほしくそうです。
顔を学習しています。30秒間にわたってタッチバーを長押ししてください。
こんな感じでですね、学習してます。今やってみると、左見たり右見たり、なんかいろんなことやってみましょうか。
ビープ音の後であなたの前にいる人物に名前をつけてください。
わしの顔じゃ。
わしの顔じゃ。
喋った。
人物の追加を確認するか、 スワイプして再度記録するか、あるいはダブルタップして中止します。
うん、それで
人物を学習しました
ということで終わりましたね。本当に読むかなこれ、ちょっと言わない、あれ言わないよ。
わしの顔じゃ
ない読んだあ、なるほどね、タップすると読むんですね。
わしの顔じゃ
ない読むなこれ
わしの顔じゃ
はい、こんな感じで学習されました。
わしの顔じゃ。
はい、では電源ボタンを押すと
保留中、再度押して
保留状態になります。保留状態になります。これでですね、
保留になっています。
で今ですね、オフになりましたね。これで、タッチバーとか触ると、オフになったので、もう一度、電源ボタンを押しますと
ウェイクアップ中
という感じで復帰します。
バッテリーが 72% 充電されました
という感じで復帰してきました。で、もう一でこれ終了するときはもう一度、もう一度というか、電源ボタンを押します。あれ
保留中、再度押してシャットダウンしてください
というので、このままもう一度押します。
保留になっています。ウェイクアップ中、
あ、なるほど、
バッテリーが保留中、再度押してシャットダウンしてください。
押します。
シャットダウンしています、お待ちください
という感じで、シャットダウンしています。
電源オフ。さようなら。
さようなら。ということで、オオカミマイアイとさようならしました。以上でオオカミマイアイのご説明を終わります。ということで、いかがでしたでしょうか。ざっと機能を紹介してきましたけれども、展示会の様子とかですね、自分が使ってみた感想を簡単に述べてみようかなと思います。単純に文章を簡単に読ませたいという用途でしたら、エンジェルビジョングラスリーダーが楽かなと思いました。エンジェルビジョングラスリーダーは電源を入れるだけで自動的に文章識別モードになります。ですのでこの状態で写真を、本を読ませたいものを目の前にかざして、あとは上とか下に移動とか言ってくれるので、それに従って操作すると自動的に写真が撮れて、読み上げをしてくれます。専門の人がですね、文章を読ませる場合はこれが良いかなとは思いました。ただ、なかなかこの、位置合わせるのが難しかったりとかですね、光の加減とかいろいろ環境にもよるのかなと思うんですけども、展示会ではなかなかうまくいかないという人が多くて、写真を撮っても写真がぼやけていますとか、のでこれは、こちらでやるとそうでもないので、光かなんかその会場のかなんか加減とか、読ませる書類とかにもよったのかなとは思いますね。全盲の人が、インターネットつながなくて文章を読ませるだけと、文章を読ませるのに特化した使い方をするのでしたら、エンジェルビジョンは割と良いかなと思いました。次に、オーカムは、弱視の人がですね、この指差しで読ませたいとか、自分の好きな部分を読ませたいとかですね、 そういった場合は、指差しができるオーカムは弱視者とかね、ちょっと見えるっていう人には、良いのかなと思いましたね。最後に、まあ、私が持ってるエンビジョンですけどね、まあ、エンビジョンはやっぱり高機能なものを求める方ですね。ご自宅に、インターネットがあって、オーカムとエンジェルアイはインターネットがなくても文字認識はできます。基本的にはソフトのアップデートするときだけインターネットが必要で、基本的にはインターネットは必要ありません。エンビジョンは基本的にはインターネットとスマホがあることが前提になってます。ただ、最近の、エンビジョンはオフラインでもある程度は文字は読んでくれるようにはなってます。ですけども、エンビジョンはせっかくエンビジョン持ってるのでしたら、やはりインターネットとスマホはあった方がですね、エンビジョンの力を最大限に発揮できます。そうですね、スマホはまあ家族、ご家族がお持ちでしたら、まあそれで、それにエンビジョン AI アプリをインストールして、ペアリングしてもらって、まあ単体で使うということは、まあ不可能ではないですけれども、まあ、スマホはあった方が良いですね。まあエンビジョンは AI でこう文章の要約をしてくれたりとか、質問をすると答えてくれたりとかしますんで、まあ、他の AI デバイスよりは高機能です。あとオカムで先ほどやった紙幣の識別、顔はまあ登録をすれば読みますね。登録してない顔は、まあ、風景を説明するを使えば、まあ、読みますね。まあ、なんとなく描写はしますね。風景、顔だけじゃなくていろいろ描写 しますけども、そういうのもできるので、まあ、エンビジョンは本当にいろいろなことをやりたいという人にはおすすめ。で、エンビジョンは割と頻繁にバージョンアップしてます。エンジェルアイの方はちょっとあんまりよく知らないんですけど、オーカムはほとんどバージョンアップは今まで多分発売されて1回ぐらいしかしてないじゃないですかね。2回ぐらいあったのかな。多分1回しかしてないと思うんですけども、あんまりしてないという感じがします。まあ、書籍読ませるぐらいだったら、まあ、先ほど結構両方とも綺麗に読んでたんですけどね。認識率もやっぱり、認識率はそうですね。やっぱエンビジョンはちょっと、やっぱりインターネットつなぐと良いですね。エンジェル、はい、そうですね。インターネットつなぐとエンビジョンは良いです。他のは、まあ、もう、まあ、悪くはないかなと。そこそこ良いかなと。自分の読ませたいものは、読んでくれるかというのはやっぱり重要だと思いますので、そこは、購入前にですね、確認してから、確認されると良いかなというふうに思います。ということで、今回はメガネ型デバイスのデモンストレーションを行ってみました。ありがとうございました。